こんばんは。感謝いたします。イエス様は私たちの神様、賛美の中に座しておられると聖書が言ってくれていますけれども、私たちが賛美しているからというんじゃなくて、本当に神様の恵みで神様が臨在してくださる、なんと素晴らしいことでしょうか。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒にしてくださる皆様、ありがとうございます。イエス様が共にいてくださって祝福してくださることを信じています。よろしくお願いします。ご一緒に聖書を開きましょう。ペテロの手紙第1、今日は2章の1節から4節をご一緒に読んでいきたいと思います。ペテロの手紙第1、2章の1節から4節。はい、よろしいでしょうか。はい、1節から4節を読みましょう。ですからあなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。アーメン。アニケン先生、お祈りお願いします。使徒ペテロはこのペテロの手紙を通して、アジアと当時呼ばれていた、今ではトルコがほとんどですけれども、その地方に迫害によって散らされていたユダヤ人に手紙を書き送りました。ですからこの手紙はいろんな町から町へ渡されていったわけです。その土地にいたユダヤ人たちの間で読まれました。その中で一章を通してペテロが、使徒ペテロが言っていることは、ユダヤ人は不祖伝来、 先祖代々虚しい生き方をしていたというのです。それ何かというと、犠牲を捧げ、動物を殺して血を流して、それを捧げたら自分の罪は許される。あるいはそれがだんだんと変わっていき、実際に動物を殺すんでなくてもお金を払えば自分の罪は許されると、そういうようなことになっていく。これは恐ろしいことです。あるいは自分から羊を持ってくるのではなくて、まあそんなことは面倒くさい、エルサレムに行くと羊を売ってくれる商売やってる者たちがいる、そこで買おうかというふうになっていく。使徒ペテロはそのように、形だけの宗教は虚しい生き方だと呼んでいるわけです。そこから贖い出された、そこにいる人たちにのために借金が全部払われた、そしてその人たちが買い出された。それは人間的なお金ではなかった。それは傷もシミもない尊い子羊のようなイエス様の血によったのだ。イエス様の血によってあなた方は贖い出された。そしてイエス様はこの世に来られたということは、神様がはっきりとイエス様を通して語っておられることだ。御言葉によって、朽ちない種である御言葉によってあなた方は新しく生まれたのですと言ってきたわけですよね。そして2章に入りました。で、ですからと呼んでいます。ですからそのように私たちはイエス様の血によって買い取られたのだから、そして私たちが新しく生まれた、買い取られただけではなくて、新しく生まれたのは御言葉、神様が語ってくださる、神様の口から出る一つ一つの言葉によるのだから、だからあなた方は全ての悪意、ごまかし、いろいろな偽善や妬み、悪行を捨てなさい。まあクリスチャンじゃない人たちがキリスト教と呼ばれているものをどう考えているかあんまりよく分かりませんけれども、ほとんどの人は分からないですよね。で、問題はクリスチャンもあんまりよく分からない、いやまあそんなことはないだろうと思いますけど、でもキリスト教って何ですかってこう聞かれたら、皆さんの答えは、まあ、我々グローバリーションチャペルちゃんと答えると思いますけどね、ちゃんと答えますよね。どうしよう。キリスト教って何ですか。いや、今言ったの一章のまとめを言えばいいんですよ。行いによる宗教、形だけのような生き方から、イエス様の血によって買い取られた、そして新しくされた、新しくされる、神様の御言葉によって人間は新しくされる。これだけ言えたら十分ですよ。20秒かかんないです。そんな難しいこと、まず神様が天地を創造、いや別に間違いじゃないんですよ。でもキリスト教、キリスト道って何か、イエス様の血によって人は買い取られた、そして神様の御言葉によって新しくされた、だから人はイエス様によって永遠の命を与えられている、神様の子供とされているということで、ちょっと時間があると1分30秒で説明ができます。僕今1分30秒かかってないですからね。どうぞ自分でも考えてください。何が要素なのか。多くの人はキリスト教っていうのは何だか愛に関係があると思っています。それはその通りです。しかし愛というと日本人には分かりにくい。神様は罪深い人間を大切に思ってくださる、大事にしてくださる。だから私たちもお互いを大切にし合い、大事にしていく。神様は人間を大事にしてくださるので、人間が虚しい生き方ではない満たされた生き方をすることを願われるわけです。 じゃあ満たされた生き方とは何かというと、満たされる前に空っぽにしなさいっていうわけです。聖書、捨ててしまいなさい。私たちはこう自分が持っているものを手放さないで、その上でもうちょっと足してくださいと言いたいんですけれども、神様は捨ててしまいなさい。これは一回で終われるものでは残念ながらありません。悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪行、クリスチャンの中にも悪口がある。クリスチャンの中にもごまかしがある。私もやってきました。日本人は言葉が巧みです。口を濁す、言葉を濁すっていう言葉があるんです、ね、もごもごもごとか、言葉を濁すっていうのはごまかしですよね、はっきり言えば。
そうです、
ね、ありがとうございます。そういう応答がありがたい、ね、ごまかすのはクリスチャンもやったりするわけ。私もやってきたんですよ。別に威張って言ってんじゃないですよ。恥ずかしいから大声で言ってんです。大きい声で元気出さないと言えない。神様はそういうものを捨てなさいと言われます。私たちはいつも自分を空にするという作業が必要なんじゃないでしょうか。そして神様、新しく満たしてください。私たちが捨てなければいけないものはここに書いてあることだけではなくて他にもあります。傷ついた思い、人を許せない恨み、思い出すと畜生いつか仕返ししてやる。僕もそう思ってました。9年間ぐらい本当にすいません、ね、中学生の時正門の前で殴られて恥ずかしい思い、悔しい思いをした。その当時は中学校1年生2年生ぐらいですからね。あの、喧嘩はダメなんだ、クリスチャンに喧嘩は罪だと思ってましたからね。今そんなこと思ってないですよ、不思議に。喧嘩したから罪だとかって、いやまあ良くないことですけども、怒ってしまいますけどね。そのことを根に持って9年間ぐらい、あんちっしょ、今度会ったらタダでおかねえとずっと思ってましたもんね。聖書学校の学生ですよ。恥ずかしい私ですよ。でも私たち多かれ少なかれそのように持っていなくても良いもの、持っていてはいけないものを持ち続けて、どうして自分の人生空回りするんだろう、うまくいかないんだろうと思い続ける。でも神様は忍耐して時が来るのを待ってくださる。私の場合9年間アンチしようと思ってた時が来た時に神様から一言言われました。憎んでいるお前の方が罪深い。ギャフン、いやギャフンなんてもんじゃないですね。ケチャーンとなりました。神様ごめんなさい、ごめんなさい、私は許します。その時から自由になりました。聖書が捨てなさいっていう時、それはそれがあなたと私を縛るから言ってるんです。私を気がつかないうちに縛るものだから捨てなさいと言われるんです。悪意、これクリスチャンに言われてるんですよ。アジア中に散らばっていたクリスチャン、いやいやいや、そりゃそうでしょう。私はイエス様を信じているだけで、なんで命を狙われ、仕事場から追い出され、家族がいじめられたりしてるんだ。悪い気持ちが起こったとしても不思議はありません。いや、私はクリスチャンなんかありませんよってごまかしたくなったとしても不思議はないんじゃないかと思います。私はイエス様のために熱心だったせいで14年間、合計14年間拷問を受け、刑務所の独房で苦しめられた先生と個人的に親しくなりました。その先生が話してくれたいろんなことを今も強烈に覚えています。その先生が知っている人たちの中には、秘密警察に呼ばれて、教会の人間の名前を教えろ、住所を教えろ、そうしたらお前もお前の家族も助けてやると言われて教えた人たちがいた。 自分はそうしないので刑務所に入れられた。刑務所ってもうそんな立派なところじゃないです。入れられたけれども、しかしそうやって教えてしまった人たちを誰が裁くことができるかと、ウォン・ブラント先生は言いました。本当にその通りです。私たちは人のことじゃないんです。自分の中にある悪意やごまかし、偽善や妬み、私は偽善者だなと思います。本当に神様の前にもっともっと清いものでありたい思います。悪口はそんなに言ってないつもりですが、分かったものではありません。でもそれを捨てなさい、捨てなさい。空っぽにした後何を入れるんでしょうか。生まれたばかりの血のみごのように。皆さん、まあ、お母さんはね覚えてるだろうと思います。生まれたばかりの赤ちゃん、まあおっぱい飲むことちゃんと知ってるんですよね。これは神様が与えてくれた能力です。そして上手におっぱいを、もう咳込みながら飲む子供もいる。何そんな急いでるんだろうと思うぐらいの子供もいます。でもその赤ちゃんのように、赤ちゃんのように御言葉という父を慕い求めなさい。私たちはいろんなものが気がつかないうちにまとわりついています。それを捨てていく、そして御言葉に満たしていく、御言葉で満たしていく。私は経験しました。時には御言葉を声に出して読むことで、心の中にあるいろんなゴミや汚いものを出すことができる。声に出して御言葉を読むことは素晴らしいことです。理屈は超えています。聖書を声に出して読んでいくことによって、神様の御言葉が私のうちに働いてくださる。不思議なことが起こっていく。私たちは間違いなく御言葉によって清められ、掃除してもらい、そして命の力が与えられます。もう何度か皆さんにもお話ししましたけれども、世紀の大天才と呼ばれるアルバート・アインシュタインは、アルベルト・アインシュタインは1日2時間、午前中の時間、必ず旧約聖書のモーセ五書、創世記から新命記までを読んでいた。そしてある人がテストをしました。つい最近聞いた話ですけれども、こう旧約聖書のその部分、律法の部分を声に出して読み続けていくと、2週間3週間で脳波に変化が起こるそうです。脳が活性化していくそうです。ありえると思いますか？脳？いや、ありえます。イエスです、ね、私たちは理屈抜きでやることです。だからそれを聞いた時に思いました。うつの人たち、精神を病んでいる人たち、この旧約聖書、創世記から新命記までを声に出して毎日たくさん読んだらいいのではないか。聖書の言葉によって病が癒され、聖書の言葉を読むことによって自分の精神的な病も癒されていった人の話はたくさんあります。だからというわけではありませんが、聖書が言っている通りにするならば、聖書が言っている通り、約束している通りのことが起こります。聖書の言葉を、神様の御言葉を慕い求めていくならば、成長して救いを得ると聖書は言ってくれます。聖書の御言葉を、聖書を通して語ってくださる神様の御言葉を慕い求めるならば、私たちは成長するのです。人間として、キリスト者として、 成長するということはいろんな知識が与えられることです。役に立つ知識、必要な知識が増し加わっていくことです。知恵が与えられていくことです。力がつくことです。聖書の言葉によって私たちは知識をもらい、知恵をもらい、力をもらいます。だから私たちは御言葉に従いましょう。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。私たちはどうして聖書に向かうことができるか、それは神様の慈しみがあるからです。神様が私たちに慈しみ深く接してくださる、私たちにそのようにあしらってくださるからです。これは何も毎日毎日何の問題もなく生きるという意味ではありません。いろんな困難がやってきます。これでもかと言わばかりに困難がやってくる。それでもイエス様を求めていくときにやがて光が見えてくる、成長が与えられる、救いの道がはっきりしていく。そして私たちは知恵をもらい、知識をもらい、力をもらっていく。だから主のもとに来なさいと御言葉は言います。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。ここで主と言われているのは間違いなくイエス様のことです。イエス様のもとに来なさい。イエス様のもとに来なさい。もう英語では Come って言いますね。 Come to Jesus。 来るという漢字、古い漢字、今は違うんですけども、古い漢字の来るというのは大きな十字に小さい人一つ一つで真ん中に大きな人と書くわけです。ある宣教師が漢字の研究をして、この来るというのはイエス様の十字架を表しているんだ。イエス様が十字架にかかられた、両隣に罪人が十字架にかかった、その姿を表して、本当かどうかは分かりませんけれども、なかなか興味深い説明です。イエス様のもとに来ること、それはイエス様が私のために、自分のために十字架で死んでくださった神様であることを信じて認めて受け入れることです。そしてイエス様と呼ぶことです。私はしょっちゅうイエス様と呼ばないと生きていけません。皆さんが祈ってる間もできるだけ声を押し殺しながらイエス様を呼び続けている私です。メッセージの最中は口が二つないのでできませんけど、でも私はイエス様を必要としています。主のもとに来なさい。イエス様は神様なのに人間となって来てくださった神様を人々は捨てました、拒絶しました、十字架につけました。しかし神様の目にはイエス様こそ救い主、ご自分の尊い一人子、私たちの主、そして私たちの人生の土台です。隅の頭石。ユダヤの地方では石を積み重ねて家を作りました。石がたくさんあったからです。聖書の時代、木造の家に住むというのは金持ちにしかできませんでした。旧約聖書の時代もそうです。ソロモンの神殿、そしてソロモンの宮殿は木をふんだんに使っていました。ダビデも木で作った家に住んでいました。それこそが贅沢でした。石で作るときに必ず隅一つのコーナーから始めます。そこに頭石を置くんです。そこからそれが基準になって家が進んでいきます。イエス様は始まりのお方です。私たちの新しい人生の始まりです。そしてイエス様が土台の人生は 決して崩れることのない家です。永遠の命と聖書が呼んでいる私たちの命です。イエス様を土台としていくとき、私たちはどんなに苦しいことがあっても辛いことがあっても必ず家は完成していきます。あなたの人生、私の人生はどんなに回り道をしたように見えても、どんなに貧しい材料しかないように見えても、イエス様が始まりであり土台であるならば、必ず私たちは素晴らしい人生へと立て上げられていくのです。イエス様の恵みによって、自分の頑張りではなく神様の慈しみ、神様の憐れみ、そして私たちの主イエス様によって。それだから昨日までを考えないで、今日が全てだと思わないで、私たちには永遠の神様、永遠の主イエス様がおられる。私たちはそこに向かってずっと立て上げられていくんだ。生かされている限りそれは続いていく。もし気をつけないと、私たちはあたかも昨日までの人生が全てであったかのように勘違いしませんか？勘違いした結果どうなるか、ああもうダメだっていうことです。私はもう望みがないとか、生きていても意味がないとか、それ昨日までのことを考えてるからです。違うんです。私たちにはイエス様がおられる。イエス様は永遠のお方なんです。だから明日とかそういうちっぽけじゃないんです。永遠のお方を私たちは見ていくんです。主のもとに来なさい。それは永遠に生きる命です。イエス様と呼んで、イエス様と一緒に生きていく命が永遠の命だと私は気づかされました。だから今も永遠の命を生きているのです。どれだけのことを成し遂げたか、それは神様にお任せすることをお勧めします。そんなことを考えている間にイエス様を呼んだ方がいい。聖書を読んだ方がいい。主のもとに生き続ける者たちとして、イエス様のもとに生き続ける者たちとして、イエス様をあがめ、御言葉を慕い求めていきましょう。できる限り声に出して読んでいくようにしましょう。私も声に出して読んでいたんですけども、このところ怠っていました。自分に言い聞かせています。もう一度声に出して読むようにしていきます。そのようにして神様の御言葉の力が私たちを通して表されますようにお祈りします。天のお父様、私たちを今晩も集めてくださってありがとうございます。イエス様、あなたが尊い血潮によって私たちをあがない出してくださったことをありがとうございます。天のお父様、あなたの御言葉が私を生かしてくださる、成長させてくださる、救ってくださることを感謝します。単純にあなたの御言葉を信じて、あなたの御言葉の力によって満たされますように、私たちを引き寄せてください。主イエス様、あなたの皆を呼びます。あなたを崇めます。お一人一人を、 YouTube を見ておられる方も、あなたが豊かに祝福し、ご臨在をもって祝福してくださいますように。病を癒し、立ち上がらせ、希望に満ち、そして平安と喜びに満ちた日々をあなたが送らせてくださることを感謝します。イエス様、あなたの皆をあがめます。あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。アーメン。